ートの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。8月27日から9月1日まで、北朝鮮における人権に関する国連調査委員会が、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況の調査のため来日しました。調査委員会はマイケル・カービー委員長、マルズキ・ダルスマン委員、およびソーニャ・ビセルコ委員の3名で構成され、日本滞在中、安倍総理、古谷拉致問題担当大臣、岸田外務大臣を含む政府要人への表敬を行ったほか、拉致被害者ご家族、有識者、NGO などから公聴会による北朝鮮の人権状況についてのヒアリングを行いました。調査委員会は来年3月、北朝鮮の人権状況に関する報告書を人権理事会に提出することとなっています。日本政府としては、調査委員会の活動により、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況が明らかになり、国際世論が喚起され、国際社会が北朝鮮に対して人権状況の改善に向けた具体的行動を取るように一層強く促すことにつながっていくことを強く期待しています。今日は国連調査委員会の来日についてご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月9日、南北間の鉄道連結の可能性について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
主要20カ国地域 G20 と G20 ということですが、の首脳会談がロシアで開かれまして、それに出席するために、ロシアを訪問中のパク・クネ大統領は、9月6日にサンクトペテルブルクでロシアのプーチン大統領と会談をいたしました。この会談では、ロシアと韓国間の FTA、自由貿易協定の締結問題というものがもちろん議論をされましたが、それ以外にも、シベリア横断鉄道や、あるいは北朝鮮の羅針港の現代化プロジェクトといったものについても意見交換が行われたということであります。現在、南北関係は、対話が進むようになっておりますが、そういう前提で今後の南北関係というものを考えてみますときに、 実はこのシベリア横断鉄道、すなわちまず韓国から北朝鮮にかけて、鉄道が直結されて、それがシベリア鉄道に連結するという、そういうプロジェクトが改めて注目されるということになろうかと思います。この、シベリア鉄道から北朝鮮、韓国に至る鉄道ということを考えてみますと、すでにロシアの極東部のハサンから、北朝鮮のラジンの間の鉄道は今年の9月にも、今月中にも開通するという見込みになっております。実際9月6日に、北朝鮮のプーポンテ貿易次官が中国の長春で開かれた国際会議におきまして、2008年から海底工事、改修工事が進んできた、この破産とラジンを結ぶ、鉄道というものがですね、9月に開通するであろうということを、明らかにしたばかりであります。こうやって、ロシアから北朝鮮に鉄道がつながるということになりましたが、しかし問題はこのラジンから韓国の間の鉄道の整備ということになろうかと思いますが、そこでは、今一番注目されるという可能性は、ソウルとウォンサンを結ぶ鉄道の可能性ということになるかと思います。かつての言い方をしますと、キョンウォンソンと、キョンウォン線ということになるわけですが、それが再開されるというかどうかという問題であります。現在北朝鮮は、ウォンサン地区の開発に大変力を入れようとしてまして、当然そこのウォンサン地区の開発に、韓国からの協力、あるいは投資、支援といったものを受け入れたいという、そういう考え方を持っているというふうに我々の方には見えるわけでありますが、例えば今年の年末までに観光を完成させるということで、今大変急いで工事を進めているシンジョンのスキー場というものが、その目的が韓国の観光客を誘致するところにあるというのは、これはもう極めて明白であると言っていいと思いますし、もちろんこのシンジョンスキー場の近くにはゴルフ場も建設するということで、そういう動きが始まっていると見られますので、そういうシンジョン、そして、その近くのゴルフ場と、両方ともウォンサンに非常に近い距離にあるわけですから、それがウォンサン地区のいわば開発という、そして、韓国のともかく協力を得たいという、そういうプロジェクトになってくると思います。それが仮に進展をするという前提になりますと、やはり一番の問題は交通といいますか、アクセス、接近の問題であると。すなわちソウルからどうやってそのウォンサンに接近するかと、つないでいくかということでありますが、もちろんそこには海を通じて、あるいは空を通じてということも考えられますけれども、その中でおそらく一番重要なのが鉄道ということになるんであろうと考えられます。で、もし仮にこのソウルとウォンサンを結ぶ鉄道というものが実現をいたしますと、あとは残るのはそのウォンサンからラジンの間の鉄道の整備という、そういう問題が残るということになりますので、それが実現しますと、ソウルから北朝鮮を通ってシベリア鉄道に連結するという、まさに大きな雄大なプロジェクトが実現をするということになります。その点に今のパク・クネ政権が強い関心を抱いているということは当然考えられるわけでありますが、しかし、そのための条件として、やはり北朝鮮が非核化に向けた動きを示していくということが、パク・クネ政権にとっては前提条件になると言っていいと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは、昨年12月15日に収録したものです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で、大学院生でした。それでは、お聞きください。
薫兄ちゃん、信弘です。届いていると信じ、送っているメッセージですが、数えてみれば4通目となります。私も大変寂しいですが、兄ちゃんはもっと寂しく思っていることでしょう。誰よりも母親思いの兄ちゃんです。30年以上スナヨばあちゃんと話せずに、会えずにいるのは本当に辛いことだと思います。私も熊本を離れて22年になりました。兄ちゃんと違い、自分の意思で行き来できるとはいえ、ばあちゃんに会いに行くことはなかなか叶いません。それでも時折しか戻ってこない私の顔を見ると嬉しそうにしてくれることが私自身の救いにもなっています。きっと兄ちゃんが帰ってきた時の喜びようは私の比ではないと確信しています。他の姉ちゃんたちには申し訳ありませんが愛され方が全く違います。兄ちゃんも愛されていることを肌身で感じていただろうと思います。そして二人の期待によく応えていました。お前はまだ小さかっただろうと兄ちゃんに言われそうですね。実は兄ちゃんがいなくなった後に二人が兄ちゃんのことを私によく話してくれました。自分たちが生きている間に帰ってこないかもしれないから、お前が覚えていてくれ。若いから覚えられるだろうと。またこうも言っていました。どんなところでも無事で生きていてくれたらそれでいい。先だって日本政府がジュネーブで開いたシンポジウムに私も参加させていただきました。その場に私たちと同じ境遇の家族の方が亡くなったご両親の思いを訴えました。その際同じ言葉を言われていました。聞いていた私は時計の針が戻ってゆくように、昔のことが頭の中を駆け巡りました。すべてこの時間で話すことができないので、少しだけお伝えしたいと思います。じいちゃんが亡くなる前日、私に、カオル、カオル、ちょっとちょっと、と声をかけられたのに、明日にしてくれ、と断った結果、明日が来なかった苦い後悔の念、生きていてくれればそれでいいという言葉を私に語った時の、まだ元気に動き回っていたばあちゃんの姿が蘇りました。少し今までとは雰囲気の違う話をしました。察しのいい兄ちゃんは分かっていると思います。兄ちゃんに会うために今この時を頑張っているばあちゃんですが、もうそんなに頑張りきれないかもしれません。ふみおばちゃんやのりこ姉ちゃんは、ばあちゃんの近くで看病し、見舞ってくれています。今度は年を越せないと言われていましたが、ばあちゃん持ち前の頑張りで、なんとか越せそうです。元気な時は、元気でいてくれたらと言っていましたが、寝たきりになった時は会いたいと言っています。私はどちらの言葉も本音だと思います。大事な大事な、お腹を痛めて産んだ五人のうちのたった一人、末っ子の男の子のカオル兄ちゃん。可愛くないはずはありません。会いたくないはずはありません。一分でも、いや、数秒でもばあちゃんに会ってやってほしいです。日本政府にも、もう一、二頑張りをお願いしてゆきます。私たちは、カオル兄ちゃんが、ばあちゃんの手を握れるように、最善を尽くします。 カオル兄ちゃん、ばあちゃんも頑張っているのですから、元気に生き抜いてください。
松木カオルさん、お聞きいただけましたでしょうか。松木カオルさんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、狩人のあずさ2号をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって、一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは、http:// http://www.rachi.go.jp です。もしくは、日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は、拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分からは周波数9960kHz、夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。